マルコの福音書一章一節から五節まででございます。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。死の道を用意し、死の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていった。アーメン。今朝の良きメッセージは、悔い改めの恵みと題して中尾牧師に取り次いでいただきます。
今年は目的の40日のプログラムがありまして、礼拝では人生の目的についてシリーズでお話ししてきました。その後、今年の主題聖句、私たちは知ろう、主を知ることを追い求めよう、切に追い求めよう、このホセア書6章3節ですね。この主題聖句に関連しましてのお話、神様がどのようなお方かということをまたシリーズでお話を始めたばかりであります。礼拝にはまだクリスチャンでない方や信仰を求めておいでになっている方々も多くいらっしゃいますので、時々はそのシリーズから離れて信仰の基本的なことをお話ししたいなと、そう思っています。で、今朝はそのシリーズから少し離れまして、悔い改めについてお話をしたいと思うのです。で、悔い改めという次第はおそらく一番人気のないメッセージの一つだろうかと思います。聖書には喜びとか、平安とか、勝利、確信、希望、慰めなどといった主題がたくさんありますから、もっと他の主題について話してくださいよと、そういうリクエストが出てくるかもしれません。しかし私はそうしたことを話す前に、やはり悔い改めということをまずお話ししておきたいと思うのです。なぜなら、悔い改めは信仰を持っている者にも、また信仰を求めている人々にも最初に学んでおかなければならないことだからであります。主にある喜び、罪を許され、神様に受け入れられている者が味わう深い平安、何事が起こっても押しつぶされることがなく前進することのできる勝利、自分の人生が神様の御心の中にあるという確信、揺るがない希望、また人の慰めでは得られない神様からの慰め、そういうものを受ける幸い、そのすべての恵み、祝福、それは実は悔い改めを出発点としているからであります。聖書は悔い改めを大切なこととして教えています。それを他の教えの最初に置いているのです。で、今朝の聖書マルコの福音書の第1章には、キリストの先駆者でありますヨハネという人物が出てきますね。洗礼者ヨハネは罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いていました。悔い改めのバプテスマ、人々に悔い改めを教えたのです。このヨハネから洗礼を受けました主イエス様も、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい、このマルコの一章の15節にあるんですけれども、そうおっしゃって、悔い改めて福音を信じなさい、人々にやはり悔い改めから教え始められたのです。マルコの福音書は神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まっていますが、福音の始め、つまりキリストが教えられたその教えの最初の教えは悔い改めの教えだったのです。何事も物事の始まりというものは大切でありますが、 悔い改め、それはキリストの教えの出発点であり基礎なのです。主イエス様はその後も悔い改めを教え続けられました。ルカの5章32節、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。またマタイの18章3節に、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。こうした有名な言葉が残されています。主イエス様はルカ15章全体を使いまして悔い改めについて3つの例え話を語られました。そして言われました。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。イエス様がこれほど繰り返し繰り返し悔い改めを教えていらっしゃいますのに、もし私たちがこの教えに聞かないで、あるいはこの悔い改めということを避けて通っているとしたら、それは薄目を開けて聖書を読むようなものであります。主イエス様の大切な教えを見逃してしまうことになります。主は復活の後も弟子たちに聖書を解き明かしてこう言われました。ルカの24章46節から48節ですが、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人のうちからよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。キリストを信じる者たちは罪の許しを得させる悔い改めを証しするものですよというのです。もしクリスチャンが悔い改めを知らなくて、どうしてこの悔い改めを証しすることができるでしょうか。そして悔い改めを証しすることができなかったら、どうして聖書が約束している最高の恵みである罪の許しを人々に得させることができるでしょうか。私たちお互いは自分の中にそうした悔い改めがあるだろうか。そのことを問うてみたいと思います。その必要があると思います。主イエス様の直接の弟子たちは皆悔い改めを体験しています。ですからペテロは主イエス様を十字架につけた人々に向かって悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、そのように力強く説教することができたのです。弟子たちは罪の許しを得させる悔い改めを主の言葉通りあらゆる国の人々に伝えていきました。使徒パウロも悔い改めを教えています。彼はアテネの町で、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます、そう説教しています。また自分の伝道を振り返ってこう言っています。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張してきた。聖書にはこのようにはっきりと悔い改めが教えられているのです。もし聖書から悔い改めの教えを取り去ってしまうなら、私たちは聖書を台無しにしてしまう、そう思います。ではこんなに大切な悔い改め、それは一体何なのでしょうか。新約聖書には悔い改めを表す言葉が2つあります。ギリシャ語でありますが、最初の言葉はメタノイアですね。これは心を変えるという意味があります。悔い改めはもちろん心の中だけのものではなくて、実際の行動に現れてくるもの、また現れなければならないのですけれども、それはまずは心の中から始まります。詩編の51編に、これは悔い改めの詩編として皆さんよくご存知のところでありますけど、その17節、神への生贄は砕かれた魂、 砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんとありますね。悔い改めは心が砕かれること、心の変化から始まるのです。人の行動、それはその人がどのように考え、どのように感じ、どのように決断するかによって決まってまいります。春になりますと球根から芽が出、成長し、やがて花を咲かせますね。私たちの言葉というこの芽、あるいは態度という葉、あるいは行いという花、これは私たちの心という球根から出てきたものであります。赤い花の球根は赤い花を咲かせる、青い花の球根は青い花を咲かせる。もし白い花が欲しいと思ったら、白い花を咲かせたいと思ったら、私たちは白い花の球根を植えなければならないのです。同じように私たちも言葉や態度、行いを変えたいと思うなら、その根本から根元から、つまり物の考え方、物の感じ方から変えなければいけないのです。心が変わらない限り、その人の態度も言葉も生活も根本的には変わりません。上辺だけを変えても、それは一時的なもので終わってしまいます。例えば、上辺だけ謙遜そうにしていましても、心が砕かれていなければ絶えず傲慢さが頭をもたげてきます。で、その人の人生はそれによってコントロールされてしまうのです。傲慢だけではありません。虚栄、劣等感、憎しみ、妬み、さまざまな欲望や悪習慣、そういうふうに私たちの心を捉えて離さないものが、その人生をコントロールしてしまうのです。皆さん、たった一度しか人生はないのです。しかもそれは短いのです。このたった一度しかない短い人生を、そんな嫌なものに振り回されて終わっていいのでしょうか。悔い改めによって心の底から変えられていく体験をし、そういうものに決別したいと思いませんか。そのためにはどうすればいいのでしょうか。神様の言葉、神様の言葉の真理に向かい合うのです。それを受け入れるのです。心が神様の言葉の光に照らされますときに、私たちは今まで気がつかなかったさまざまな罪を示されます。その時、自分の罪を認め、神様に許しを願うなら、自分の弱さを認め、神様の力に耐えるなら、そこから心の変化、本当の悔い改めが与えられてまいります。悔い改め、メタノイアに似た言葉に、メタメレイア、後悔という言葉があるんです。で、この2つは言葉は似ていますが、全く違うものであります。後悔というのは日本語で後ろを悔やむと書きますよね。後悔は後ろ向きであります。過去にしか目を向けていません。しかし悔い改めは前向きです。それは過去と決別して将来に向かって歩み出すことです。コリント人への手紙に、悔い改め、このメタノイアと後悔、メタメレイアとが比較されている箇所があります。コリント第2の手紙の7章の8節から10節です。少し長いですけれども、そこを読んでみたいと思います。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれど、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。そこまでですね。で、ここであの手紙とありますのは、コリントの教会にありました不道徳に対して、パウロが罪を犯している人たちに厳しい処分をするようにと命じた手紙のことであります。 この手紙は今日は失われていまして聖書の中には残されておりません。でパウロのこの指示によってコリントのクリスチャンたちはその処分を断行いたしました。そしてその時教会に本当に真実な悔い改めが起こりました。もし神様を知らない人だったらあんな指示をもらって我々は面目が丸つぶれだ、そう考えたかもしれません。きちんとした生活をしている我々まで悪者にされてしまってとんだ迷惑だ、こんな手紙を起こしたパウロなどに従う必要はない、そんなふうに考えたやもしれません。しかしコリントのクリスチャンは問題だらけであったとしても神様を知り神様の恵みを知っている人たちでありました。自分たちの罪を悲しみ神様に対する熱心を呼び覚まされ、またコリント教会の生みの親とも言うべきパウロを慕う思いがもう一度よみがえってきたのです。コリントの人々はその心を変えたのです。悔い改める必要のないほど立派なクリスチャン教会はどこにもありません。教会に問題があることが問題なのではありません。悔い改めることがなく問題がないかのように振る舞うことが問題だろうと思います。私たちも自分たちの罪を正直に認めましょう。そしてそこから真実な悔い改めに導かれていきたいと思います。コリント第2の7章10節に神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらしますとあります。悔い改めと悔い後悔とがはっきり区別されていますね。悔い改める者は決して後悔しません。しかし悔い改めないなら後悔が残るとこの箇所は教えているのです。私たちのうちに真実な悔い改めがあれば私たちは後悔のない悔いのない人生を送ることができます。しかしもし悔い改めがないならたとえ物事がどんなに順調にいってもあなたは人生の終わりで必ず後悔いたします。あなたはどちらの人生を選ぶでしょうか。自分の惨めさだけを見つめて後悔し続ける人生でしょうか、それとも悔い改めて希望に向かっていく人生でしょうか。後悔メタメレイヤによってでなく悔い改めメタノイアによって人生を歩んでいきたいものであります。悔い改めを表す言葉その一つがメタノイア、心を変えるということでありましたが、もう一つはエピストロフェという言葉であります。でこれは立ち返るという意味があります。ペテロはこう言っていますね。使徒行伝の3章19節、だからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。またパウロもこう言っています。ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々にまたユダヤの全地方にさらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。どちらも悔い改めて神に立ち返るというふうにメタノイアとエピストロフェの両方が組み合わせて使われております。悔い改めは人の心の中に起こります。しかし心の中だけで終わりません。悔い改めは自分を正直に見つめることから始まりますが決して自分の中に閉じこもることではありません。悔い改めはその砕かれた心が神様に向かっていくことです。古い自己の殻を脱ぎ捨てて神様のもとに立ち返ることであります。悔い改めが心の変化と神様に立ち返ることから成り立っているということはルカの福音書15章のあの放蕩息子の例え話に本当に見事に描かれていますね。親の財産を食いつぶして豚飼いになり豚の食べる餌さえ食べたいと思うほどどん底に落ちました放蕩息子。彼はその時どうしたでしょうか。ルカ15章17節に 本心に立ち返ったとあります。自分の心を変えたのです。放蕩息子は親の財産を使いたいだけ使って好きなことをしていた。その時には自分の姿が全く見えていませんでした。自分がどんなに神様の御心から離れたものか、父親を悲しませているか、間違ったことをしているかわからなかったのです。しかしどん底にまで落ちた時、彼はやっと自分の姿に目覚めました。彼は自分の惨めさを認め、本心に立ち返った。心の変化が彼のうちに起こったのです。彼はそれで終わったでしょうか。いいえ、彼は父の家を思い出し、帰るべきところに帰ろうと決心して、あの豚小屋を後にしたのです。聖書はこう書いています。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。放蕩息子はたとえ心を変えたとしても、豚小屋にとどまっていたら彼の状況は何一つ変わりませんでした。そこから立ち上がって父親のもとに帰ることによって彼は救われたのです。このように聖書は、悔い改めとは心の変化に続いて神様に向かっていくこと、神様に立ち返っていくことだと教えています。後悔は後ろ向きで、悔い改めは前向きだとそう申し上げましたが、後悔、それは自分に向かうものであり、悔い改めは神様に向かうものである、そう言い換えることができるでしょう。詩編の51編10節に、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、この祈りがあります。自分の罪や弱さを認めるだけではそこから立ち上がることはできません。その罪を許し、弱さを支えてくださる神様に向かっていくときに、神様は私たちに許しを与えてくださる、力を与えてくださるのです。それは悔い改めた者だけが味わい体験することができる素晴らしい恵みです。聖書に出てきます放蕩息子は、雇い人の一人にしてもらおうと父の家に帰りました。ところが父親は彼を息子として迎えています。着物を着せ、指輪をはめさせ、履物を履かせました。当時のしもべたちは裸裸足で働きましたから、この着物や履物は彼が息子として受け入れられたことを表しています。また当時の指輪は印鑑の役目もしておりました。ですから指輪が与えられたことは、彼に一家の財産を左右する権限が与えられたことを意味しているのです。放蕩息子は悔い改めによって過去が許されただけではない、すべての特権を持った息子として受け入れられています。同じように父なる神様は、悔い改める者に罪の許しだけでなく、神の子としての特権をも与えてくださいます。神様を父よと呼ぶことができる、その交わりを回復してくださるのです。そしてその交わりの中で、私たちはいよいよ神様の愛を体験し、神の子らしく変えられていく、その恵みに預かるのです。神様は今も私たちを悔い改めによって作り変えてくださいます。皆さんの大好きな Amazing Grace という賛美歌、これはアメリカ第二の国歌と呼ばれるほど多くの人に愛されている賛美歌でありますが、 Amazing Grace, How sweet the sound that saved a wretch like me、 こう歌われていますね。驚くべき恵み、なんと親しい響き、この恵みによって私のようなろくでなしが救われた。私はこれを英語で歌うときに、このウェッチというのは本当に私のことだといつも思いながら歌います。ウェッチという言葉、これはあんまり意味全然ないですね。哀れであるとか、惨めであるとか、恥知らずであるとか、嫌われ者であるとか、ろくでなしであるとか、辞書を引きますとそんな言葉がずらずら出てまいります。で、この言葉は古くは追い出されたものという意味がで使われていたようですね。 実際この歌の作者ジョン・ニュートンは若い頃とんでもない不良でありまして、父親の怒りを買えて実際に家から追い出されたのであります。どこまで追い出されたかというと、アフリカに捨てられてしまったんですね。そこで彼は原住民の人たちよりももっとひどい生活をしてきました。しかしやがて父親の怒りが解けまして、やっと本国に帰ることができるようになったのです。ところが彼の乗った船が大嵐に巻き込まれまして、生きるか死ぬかの瀬戸際に彼は立たされました。その時彼は自分の罪を悔い改め、神様を信じたのです。そのうちジョンはしばらくは奴隷船の船長をしておりましたけれども、それともきっぱりと縁を切りまして牧師となって神様に仕えました。不良青年、奴隷船船長、神様は悔い改めによって作り変えてくださる。この素晴らしい恵み、アメイジングレイスを歌っているのがこの賛美歌なのです。この賛美歌は本当に悔い改めの賛美歌と言ってもいいでしょう。日本で元ヤクザだった人々が、あるいは奥さんの祈りによって、あるいは両親の祈りによって救われ、献身して牧師になっていきました。でその中の一人、金沢康弘先生が、3月に三ノ瀬に来てくださいましたね。お聞きになった方も大勢いらっしゃると思いますが、メッセージを取り継いでくださいました。神様は悪の限りを尽くしてきた青年をも、悔い改めによって神様の愛と許しを語る伝道者にしてくださったのです。金沢先生も話しておりましたけれども、主イエス様を信じているから、信じてからその生活が本当に変わっていくまでには時間がかかったというのです。しかし彼の生活は本当にその後着実に変えられていきましたね。悔い改めてすぐに生活が一変するとは限りません。もちろん一変した人たちも大勢いますけれども、全ての人がそうであるとは限りませんけれども、悔い改めて心の深みが変えられた人は、そしてその心が神に向かっている人は、その人の人生は必ず変えられていきます。金沢先生が差し出されたその指の手の小指は、ヤクザのね、指を詰めるということがありますね。その指を詰めたままで短く、それは変わりませんでした。しかしその表情や態度、言葉は謙遜でまっすぐな主のしもべの姿そのものでありました。心を変えられないままの人生は、外側の力によって押されたり引っ張られたりして、浮き沈みの激しい不安定なものになります。しかし心を変えられた人の人生は、その人の内側にその人生を導く力がありますから、その力によってたとえ時間がかかったとしても必ず変えられ成長してまいります。悔い改めによって神様の許しと、そしてこのように変えられていく力を存分にいただきたい、それを存分にいただき味わう私たちでありたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは悔い改めという言葉を聞くとき、それを後ろ向きなものと考え、単に過去を悲しむだけのものと考えてきました。しかし今朝、悔い改めがもっと前向きなものであり、あなたに向かうものであることを知りました。それは私たちに光を与え、将来を与えるものです。あなたが私たちに悔い改めを求めておられるのは、あなたの愛から出ています。あなたは御言葉にありますように、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。ですから私たちは進んであなたの御前に悔い改め、あなたに立ち返ります。悔い改めによって本当に悔いのない人生、恵みと力にあふれた人生を歩む私たちとしてください。私たちに悔い改めを教えてくださった主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。